夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。
こんにちは、世田町散歩リポーターの塚田雅代です。
雅代さん、一緒にね、今回お送りしますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、2人でお送りする今週の世田谷ドリームプロジェクトは、先月2月23日に同時開催された世田谷夢ダンスコンテスト、略して
夢ダン、
世田谷夢音楽コンテスト、略して
夢コン。
このね、夢ダン夢コンの様子を伝えていきたいなと思っております。
はい、
雅代さん、どちらも今回、ドリーム、夢をテーマにしたオリジナルのダンス作品、音楽作品を募集ということで、募集の応募総数がすごかったんですよね。
そう、
なんと200組を超える中から一次審査を通過した各7組、総勢14組の皆さんが最終審査に挑み、熱いパフォーマンスを披露してくれたんですよね。
ねえ、本当にこの200組の中から選ぶのも皆さん大変だったし、そして今回の最終審査もものすごいね、もう絶妙の差でしたよ
ね。本当、夢があふれるパフォーマンスを披露してくれたんですが、会場は小田急線成城学園前駅から歩いて5分のところにある成城ホールで開催もされました。
当日はね、お天気もよくって、本当に皆さんを応援してるかのような晴れ空でしたよ。
そんな今回の夢コン夢ラン、今週と来週に2週にわたって、今回世田谷夢音楽コンテストの模様を中心に、私たちのおしゃべりを交えながらお送りをしてまいります。
はい、最後までお付き合いください。
世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は先月2月23日に成城ホールで開催された夢コン、世田谷夢音楽コンテスト2025の模様をお送りします。改めまして、パーソナリティの細田彩と
リポーターの塚田雅代です。
さあ、まずは早速オープニングの様子を聞いていただきましょう。さあ、皆さん、大変お待たせいたしました。改めて本日は世田谷ドリームプロジェクトプレゼンツ、世田谷夢ダンスコンテスト2025、並びに世田谷夢音楽コンテスト2025最終審査にご来場いただき、誠にありがとうございます。さあ、本日進行役を務めさせていただきます、 FM 世田谷というラジオ番組、世田谷ドリームプロジェクトのパーソナリティを務めております、フリーアナウンサーの細田彩と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
いやー、こうね、スポットライトを浴びて、いよいよ始まるよっていう時の皆さんの目の輝きが印象的でした。
いや、そしてね、白の衣装をまとったあやさんもかっこよかったよ。
お恥ずかしながら、でもね、本当ね、夢コンがいよいよ始まるなっていうところで、ワクワクしたコンテストというところでね、改めて振り返っていきたいなと思うんですが、はい、このイベントはこの番組のスポンサーでもある株式会社フェイスネットワークが発起人となって、2023年ですよ、第1回世田谷夢音楽コンテストが開催されました、
ね、
はい、うん、でその時に FM 世田谷も共催として開催をしまして、ね、その時って記念のイヤーでもあった
んですね。そうなんですよ、開局25周年のメモリアルイヤーということもあったので、何かこういう形で残せた、一緒に共同できたっていうのはすごい感動もしたし印象的でした ね。
FM 世田谷のスタッフの皆さんもね、総出となってこのねコンテストをね盛り上げてくださったんですけれども、
はい、
このコンテストの内容としては、うん、夢をテーマにしたオリジナルの楽曲を募集しまして、
はい、
賞金が何といってもすごいんです、
うん、
賞金の総額が100万円ということで、うん、最優秀曲は番組のね、うん、テーマ曲にも起用されたんですよ ね。もう前回の最優秀賞に輝いたのはもう皆さんねもうご存知だと思うんですが、ほななさんの決意の歌ということで、
はい、
現在のテーマ曲としてもおなじみではないでしょうか、うん、この曲も印象的でしたよね。
いや本当に耳に残るいい曲、
うんうんうん、ね、本当歌詞にも私自身も励まされたりもしたほななさんの決意の歌が輝いたんですが、
はい、
そして前回が非常に好評だったということから、
はい、
世田谷夢音楽コンテストの第2弾、そして若者のダンス人口が増加していることから新たに世田谷夢ダンスコンテストも同時開催されたんですよね。
そうだから違うジャンルのパフォーマンスを同時に見られるコンテストっていうことで本当に盛り上がったし興奮しましたよ、う
ん、で最初の一組目チアダンスから始まって盛り上げてもらって、うん、それこそ大人数の方もいたら、うん、あの一人の学生さんもいたりとか、本当様々なパフォーマンスが見れましたよね。
そう、大人数も迫力あるし、例えば2人組や3人組のパフォーマンスであっても本当本当に大迫力で、うん、もう目を引きつけられる感じでしたよ、
うん、でそれこそ聴覚障害者の方のダンスパフォーマンスにも感動というか、あの審査員の皆さんもスタンディングオベーションしていたなんていう風景も見られたので、
うん
ね、そういった感動もまた SNS だったりとか夢ダン の SNS アカウントでも発信されると思うので、ぜひ、ね、チェックしていただけたらと思います、
はい、
さあ改めて夢コン世田谷夢音楽コンテスト2025の最終審査7組によるパフォーマンスを紹介してまいりましょう。トップバッターは優しい歌声が印象的な石原克美さん、夢コン2023に続き2回目の最終審査出場です。では聞いていただきましょう。石原克美、愛のすすめ。いや本当この石原さんのこの優しい歌声私好きなんですよね。
そう、そしてさらに2年前からイケメンに成長した。
お本当
そっちも注目。
なんか本当甘い顔立ちにもそうだし、あのキャッチーな歌い方っていうところで本当素敵なパフォーマンスでしたよね。さあそれではここで石原克美さんへのインタビューをお聞きください。
はい、2年前の夢コンでもあの最終審査で歌わせていただいて、こうやってもう一度こんな素敵なステージで立たせて歌わせていただけることが嬉しく思います。本当にありがとうございます。
石原さん、歌詞の中にあってちょっとね心配になっちゃったんだけど、世界を恨んだその日からって大丈夫だった？この夢子じゃない、大丈夫？
これじゃない
です。ああ、よかったです。
話ではないんですけど、
よかったです。でもそんな優しさが伝わるこの愛のすすめ、いろんな思いも込めてくださったんですよね。いかがですか？
はい、誰しも、まあ、それこそ世界を恨むまではいかないかもしれないですけど、苦しいこととか理不尽なこととかあると思うんですけど、そういう、まあ、心優しい人ほど多分苦しんでいく世の中でもあると思うので、そういう皆さんに聴いていただけたらなと思って作った楽曲です。
素敵。改めて石原克美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
石原さんの、ね、夢にまたチャレンジしてくれると思いも感動しました、
ね、そして会場インタビューでなんと偶然にもお姉さんにお声いただいてね、うん、綺麗なお姉さんだと思ったらなんと石原さんのお姉様だったっていう、
ね、家族でこう応援しているっていうところも、ね、素敵だったよね、
うんうん、
さあそれではここで審査員の皆様も紹介しましょう、
はい、
ダンスディレクターで振付師の森幸さん、音楽プロデューサーで作詞作曲編曲家の福士健太郎さん、世田谷スポーツ振興財団理事長の石崎作子さん、ダンサーでダンスクリエイター TRF のサムさん、そしてサムさんは世田谷区のオリジナルダンス広がれ世田谷の振り付けも手掛けてくれました、
はい、
そして今回の企画の発起人でもあります株式会社フェイスネットワーク代表取締役社長八谷二郎さん、以上5名の方々でした。審査員の皆さんも豪華でしたよね、
う
ん、
豪華だった、
うん、そして愛情あるコメントを残してくださったっていうところに見守ってくださっていた審査員の皆さんとね、コンテストをお送りしております。さあ改めてパフォーマンスに戻りましょう。続く2組目はシアさん、心にまっすぐ届く言葉を紡ぐシンガーソングラッパー、シア走れ。シアさんのこの走れ走れ走れの、もうあの躍動感もかっこよかったですね。
そう、そして会場が皆さんでこう手を挙げてお願いしますっていう、みんなで盛り上げた感も良かった
ね、一体感になりましたよね、うん、さあそれではここでシアさんへのインタビューです。
いや、なんか本当応援会になってくれるような、背中を押してくれる曲だなと思いました。とても素敵でした。今こう歌ってみていかがでしたか？
あ、皆さんが一緒にあの手を挙げてくれてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。
ねえ、思わず駆け抜けたくなるような曲であり、この歌詞の中最後にもありました、2頭ってそして5頭みたいな、こう欲張りたくなるこの歌詞への思い、どんな思いを込めたんですか？
そうですね、私はあの結構やりたいことが多い人で、まあ、例えばもう歌もやってるんですけど、最初はラップからっていうところで、なんかそういうの大丈夫みたいなのとか、なんか絵を描いたりとかすごいいろいろ好きなんですけど、いろんな声があるけど私は全部やりたいし、それを全部つかみたいという気持ちがあって、この歌詞を作りました。
こう夢団にも挑戦してくれましたし、これからっていうところはどんなことチャレンジしていきたいなと思いますか？
はい、私はあの希望を届けられるようなアーティストになりたいなと思っていて、自分の音楽をもっとたくさん届けていきたくて、目標にしているのは代々木第一体育館でワンマンライブできるくらいのアーティストになっていきたいなと思っております。
素晴らしい、ぜひ夢叶えていただきたいということで、
さあ続いてまいりましょう。3組目はバディーパーク、沖縄出身の幼なじみ2人組。それではお聞きください、バディーパーク、グリッターレイン。いや、なんかこの幼馴染なこの絆と、うん、なんか懐かしい雰囲気ね、ありましたよね。
本当にあのハモリが綺麗だった。
あ、そう、歌声が可愛い、うん、まあ、本当ね、見た目の可愛らしさと、うん、この伸びやかな歌声素敵でしたよね。
本当にそう。
はい、でバディーパーク、グリッターレインもねお聞きいただきました。ではバディーパークのお二人へのインタビューお聞きください。
グリッターレインに込めた歌への思いもあったら教えてください。
そうですね、グリッターレイン、私が書いて昔からつけてる日記があるんですけど、そこから作った曲なんですけど、やっぱ夢に向かっていく中で不安や葛藤があったりもがきながら、でもそれでも止まることなく進んでいくことで、最後に自分の中にある本当の光を見つけていくことができたらいいなと思って作りました。
2人夢とかもあったりする、これからこんなこと2人で挑戦したいなとか
本当に今回ちょっと内向的な曲だったんですけど、普段はもっと外向的なポップな曲を作ることが多いので、こうやっぱ大きいフェスに出たりとか、それこそラジオ番組したいねとか、こう音楽以外の活動もこうやりたいことあるんですけど、やっぱり一番はこう沖縄から応援してくれてる家族がいるので、東京での活動を通してこう恩返しができたらいいなと思っています。
それでは続いて4組目に参りましょう。4組目はももかさん、ギターの弾き語りのシンガーソングライターです。ではお聴きください、ももか、風の花。
この風の花もももかさんの歌声、本当艶やかさというか伸びやかさもあって、ね、聞き惚れましたよね。
本当にね、よくギターを当て弾きながら、うん、あの伸びやかな声素敵だなって聞き惚れた
ね。本当メロディーもキャッチーな感じだったので、うん、印象に残りました。さあそれではここでももかさんのインタビューお聞きください。
さあ夢団パフォーマンスを終えていかがでしたか？
すごくこの自分の曲の中にも結構夢をテーマに使った言葉をたくさん歌詞で書いたんですけども、ダンスのチーム見ててすごく心がこう動く瞬間を感じて、それを受けて自分のパフォーマンスができたので、本当につながっているなと思いました。ありがとうございます。
いや、そんな夢というところでも、この風の花という曲、タイトル、思いもこう夢につながってたりもするんですよね。
アネモネの花言葉に、まだ見ぬ未来とか希望とかそういう意味があるんですけど、まだ見たことのない景色を見てみたいなとか、音楽でいろんな人に、風に乗って自分の曲がいろんなところに届いたらいいなという思いも込めて作った曲です。
そんな桃花さんもこうシンガーソングライターとして活動をされて、どんな景色が見たいななんていう夢もあったりしますか？
まだ東京でワンマンライブとかをやったことないので、東京でも大きなステージでワンマンという形もやりたいなと思いますし、たくさん曲を書いて一人でも多くの方に寄り添える曲を書いていきたいなと思っています。
続いては5組目はワンダーウォールさん。この日はメンバーの体調不良でバンドとしての出場を断念、急遽ギターの陽一郎さんが弾き語りバージョンで臨んでくれました、
はい、
ではお聴きください。ワンダーウォール朝焼け。
いや、グッときたよね。
叫ぶような歌声が本当に会場に響いて感動しました、
うん、しかも今回夢団に出場してくださった聴覚障害者の皆さん、 UD ダンサーズの皆さんで、本当それまで歌声は聞こえないんだけれども、この陽一郎さんのこの熱い魂が、うん、なんか心に届いた気がするなんて言ってもくださって、
うん、
なんかね、こう情熱というかさ、熱い思いってとっさわるんだななんて感動しましたよね。
そう、後の話もね、泣けちゃいましたよ。
それでは陽一郎さんのインタビューもお聞きください。さあ、今回こうパフォーマンスしてみていかがでした？
本当に出るかどうかも迷った時はあったんですけど、こうやってみんなの前に立って、もし自分のこのパフォーマンスが誰か届いていたらなと本当に希望を持って出たのでよかったです。
もうね、歌詞、未来は自分で切り開けっていう言葉がぐっと心に響くような歌声で本当素敵だったんですが、この朝焼けっていう曲にもいろんな思いも込めてくださったんですよね。
そうですね、朝明けっていう言葉がその夜が明けてその光が差し込んできたその瞬間、その自分のことを言うんですけど、その僕たち、僕が27歳で今日来れなかったボーカルが25歳 で他も22歳なんですけど、ちょっと夢を始めるにはちょっと遅いかなって周りにもよく言われるんですけど、そういうこうそれを夜と例えて、その中でもその朝明けに向かって走り続けるというそういうメッセージを込めてこの朝明けを届けました。
ということで、今週は2月23日に成城ホールで開催された世田谷夢音楽コンテスト2025最終審査の模様をお送りしました。まだまだ出演者の皆さんいらっしゃるので、
はい、
この続きはまた来週お届けいたします、
うん、
でもどうです、前半振り返ってみて。
いやー、もう本当に最初からずっと、うん、いい意味で飛ばしてるっていうか、うん、ワクワク感が止まらなくて、うん、思い出してきたらそれだけでまたおばちゃんうるうるしちゃう感じ、
うん、本当だよね、
うん、
だってそれこそまた改めてチャレンジしたいとか、みんなの夢の歌詞だったりも、うん、なんか夢諦めたけど諦められなかったり、大好きなものから離れることを選んだけどやっぱり忘れられなかったみたいな、うん、本当一回挑戦はしたんだけど、その自分をこう奮い立たせる曲っていうのも多かったですよね。
そうだから本当にそれを歌詞に乗せて曲に乗せてっていうのを表現できるその素晴らしさもだし、うん、若者のパワーを本当に感じました
ね。え、本当でもタイトルとかも本当思いを込めてくれたんだなと思って、なんか風の花とかもさ、うん、アネモネの花言葉でまだ見ぬ希望や未来の夢を意味しますなんていう風な、うん、ちゃんとこの奥を考えてくれて、うん、曲作りしてくれてたんだなんて思うと、うんうん、ね、なんか夢が叶っていく瞬間を見守れるってなんか幸せだななんて思ったりもしましたよ。
しましたしました、
ね、なんか本当皆さんのこの応援する側の皆さんの情熱も届いた素敵な空間でしたよね、うん、
はい、
なのでぜひね、夢コンということでまだまだ出演者の皆さんもいらっしゃるので、来週もまさよさんと一緒にお届けしたいと思うので、まさよさん来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、 売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。